それでは本日の聖書を朗読させていただきます。本日の聖書は第二コリント、コリント人第二の手紙の5章の17節、コリント人第二の手紙5章17節、第三版の聖書ですと351ページ、旧版の聖書は320ページになります。第二コリントの5章の17節を朗読いたします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。メッセージは失敗という人生はないということで、中西先生に言葉を取り組んでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。ご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。まあ日曜日というのは、まあ日曜日が来たから礼拝をしに行こう、こういう方もいらっしゃると思いますけれども、まあいろんな思いの中でやっと来れましたという方もいらっしゃると思います。またいろんな問題を抱えながら礼拝のおいでになっていらっしゃる方もおられると思います。これからの新しい進路、そういうことも導きを求めて、さまざまな課題を引き下げながら礼拝に臨まれるんだと思います。お一人お一人に豊かな祝福があるようにと願っております。さて今日は伝道礼拝ということで、失敗という人生はないというタイトルをつけました。こういう題をつけるとですね、ある人はそんなこと言っても自分は試合に負けたし、入りたい学校とか会社に就職できなかったし、また思わぬ振って湧いたような災難に出会って、あれさえなければなって、よかったのになと思うことがあるんだから、やっぱり人生失敗っていうのはあるんじゃないですか、こうおっしゃる方もいると思いますね。私もかつてそう思いました。あの交通事故に遭うことさえなかったらなとか、父親の事業が倒産することさえなかったらなとこう思って何度も悔やんだことがありますね。あるいは将来を考えて、どうもこのままいったら自分は失敗する人生を生きていくんじゃないだろうかという不安な思いを抱えている方もおられるんじゃないかなと思うんですよ。でそういう方に聖書の言葉を通して、あなたに失敗という人生はありませんというメッセージを取り付いていきたいと、こういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢を取りください。恵み深い天の地なる神様、あなたの尊い皆を賛美します。愛する方々とこうして第二礼拝に導かれて、今御言葉を聞きました。お一人お一人がそれぞれ抱えていらっしゃる事柄にあなたが察知してくださって、そして語りかけてくださり、また奮い立たせ、新しい希望と力を見出されるように心から祈ります。語りのしもべをお聞きになる方々、お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。ではもう一度短い、大変また有名な一節ですので、お読みしたいと思います。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。なぜ失敗という人生はないかということを言えば、この御言葉があるからです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりましたと語るからなんですね。で、この御言葉が意味するところはいろいろな角度からお話ができると思いますけれども、今日は先ほどタイトルにつけましたことに焦点を絞りながら、3つの角度からお話をしたいと思うんですね。第一に、過去が新しくされるから失敗というのはないのですよということです。これはもうちょっと説明する必要があると思いますけれども、過去の出来事で悔やむことは確かにあると思うんですね。私もお話した通りです。で、過去が新しくされるというのは、
過去の出来事がなくなってしまうとか、変わってしまうとかいうことを意味するのではない。そんなことは時間的に不可能な話です。じゃあどういうことかというと、過去の意味が変わってくるんですね。出来事の意味が、というのは私自身の経験からもそうですけれども、過去に苦い経験とか傷とか、あるいは罪とかトラウマになります。そしてあれさえなければなぁとか、あの傷が今なお引きずったままだよとか、そういうような過去の出来事が今にしてなお引きずっているという状態が続いているわけです。で、これがキリストにあるとき、過去の出来事の意味が逆転する、意味が変えられていくということなんですね。皆さんはその綾子さんという方をご存知でしょうか。よく三浦綾子さんと並び称せられる方でありますけれども、このその綾子さんが、私は小説を書く人生の最後にこの本を書いて終わりますと言って、まあもちろん今も生きていらっしゃるんですが、こういう本を書かれました。人は最後の日でさえやり直せる、いかにも最後らしいなと思うんですが、その本の中でその綾子さんはこう言ってるんですね。面白いことに、信仰を持つようになると失敗した人生というものはなくなるのである。それは何をしても失敗しないということではない。ある人間の生き方が常に神の存在と結ばれていれば、仮にいささかの、あるいはかなり大きい挫折はあったとしても、どのような人生にも意味を見出すことができるからである。これはいかなる政治家、心理学者、劇作家にも成し得ない逆転劇であり、解放であると。確かに傷つくようなこととか、あれさえなければいいのにとか、災難とか、思うようにいかない展開とか、ここで病気になるとか、とかいうような、そういう過去の出来事はあるわけですね。私自身も先ほどからお話をしていますように、なんで高校3年生の大学受験の時に知恵の授業が倒産するのだな。なぜ夏休みに、これからという時に交通事故にあって2学期を休む、ある部分休まなければならない、そんな、まあ、苦しいことを経験するんだ。悔やみましたね。ところが、今振り返ってみますと、あの事業が倒産するということがなければ、おそらく父親は自分を支えにしてしか生きていかなかったと思いますね。本当に支えになるものは何だ？お金でも事業でもない、健康でもない。そうではなくて、誠の神だということを見出していくのに、父親にとっての事業の倒産ということはなくてはならなかったんですよ。また私も交通事故にならなければ、それまでは神について考えるということは、まあ、まずなかった。人生の意味なんて考えることはなかった。ただ自分のしたいことをやり、そして大学に入り、そしてやりたいことをやっていけばいいか、こんな思いだった。しかしそのことを通して、私はクリスチャンになりましたし、そしてまた大きな救いを得ただけではなくて、生涯このキリストのために生きていこうという人生の意味や目的までがはっきり分かっていったんですね。ですから意味が変わっていったんですよ。聖書の中でヨセフという旧約聖書に出てくる人物ができます。皆さんもお読みになったことがあると思います。かいつまんで言うと、ヨセフは17歳の時に兄たちから、まあ妬みがあってのことですけれども、散々ないじめに遭うんですね。そして当時末っ子であったヨセフは半殺しの目にあって、しかも奴隷としてエジプトに兄弟たちが売られていくんです。言葉のわからない世界です。あるいは父親とも、愛する父親とも離れ離れになって、もう自分はたった一人でエジプトに生活する。これからどうなるかというようなことを経験するんですね。そこでも散々誤解され、また裏切られ、そして臭い飯、刑務所にまでぶち込まれるという経験をします。ヨセフにとって奴隷として売られたことも、兄弟たちからいじめられたことも、あるいはまたエジプトでやっと目羽がつくかというような仕事にありついた後も、また裏切られ、 また刑務所にぶち込まれたこともいいはずは全くありませんでした。しかし後になってヨセフの不思議なことが起こる。それはエジプトの王様ファロが夢を見る。その夢の謎解きをなぜかする機会に恵まれるんです。そしてそれを解いた時にファロ王様がほとほと感心しまして、そうか、今は大豊作だけれどもこれにうつつを抜かしていてはいかんのだなと。やがて第7年の飢饉がやってくる。その時のために今蔵を取り壊して大きいのを建ててそこで穀物を納めて、やがてやってくる飢饉のために備えようということか。分かった、お前ほど賢い者はいない、よし大事になってくれ。大抜擢ですよ。そして案の定大豊作の後に大飢饉が起こってくるんですね。その当時の世界パレスチナも含めて、どういうわけ我々も皆食べ物がなくなってしまったけど、エジプトには賢い大臣がいて、大豊作の時に全部食べ尽くさないで今の飢饉の時のために備えているらしい。あそこに行けばなんとかなるだろうと言って兄弟たちが二十数年ぶりにやってくるんですね。まさか自分の目の前にいる偉い偉い大臣が自分が飼っていじめた弟ヨセフとは夢思いません。最初は手厳しく言われるんですが、やがて何度かの往復があってヨセフは言うんですね。お兄さん近寄ってください。はあっていうことですね。私は弟のヨセフです。その時に後ずさりしたって書いてあるんですね。兄弟たちはまさか自分の目の前にいるこの偉い大臣がかつてのあのいじめたヨセフとは思わなかった。後ずさりした。そしてその時にヨセフのことを結局恐れるなんですね。今はあんな風にして猫かぶってるけれども、やがて自分たちが勝っていじめた後の復讐をしに行くんじゃない。だって地位もある、権力もある、何もかも持っている。ところがヨセフは言い放つんですね。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことの計らいとなさいました。あなた方を救うために神は私を先にエジプトに送ってくださったのです。おそらく二十数年前は兄にいじめられた、あるいは偉い目に遭ってしまった、主人ポテファルに裏切られた、あるいは刑務所にぶち込まれた、ああなんてということでしかなかっただろうと思いますが、エジプトの大臣になって不思議なことから意味が変わっていったんですよ。先に私をエジプトに神はお送りなさったんです。だから心配いりません、私はあなた方の家族を養いましょうってヨセフは優しく言うんですよね。私の仕事はね、おぎゃーと思われて死ぬまででしょ、皆さんのお葬式をしないといけないんですね。若い高校生あたりから先生、私 の葬式頼よろしく頼みます、どういう計算してるのか思うんですけど言われたりする。まあ、ともかく一生の仕事って思うんですよ。ある時辛い経験をなさった方が確かにおられます。しかしその5年後10年後20年後全く意味が変わって、あの時こんなことがありましたね先生と、こうなる。だから今起こっていることが全てではないですよということなんです。今あなたが経験したことが全てではないですよ。やがて神は万事を益に変えた、もう神がいらっしゃって、あなたの過去の出来事さえ、今辛いことでさえ、やがて益に変えてくださる神がいらっしゃる。だから過去は変わるんです。意味が変わるんです。だから失敗はないんです。これ第一の意味。第二の意味は、自分が新しくされるから失敗はないということです。幸せな人ってどんな人ですか？まあ、衣食住があるとか、能力を豊かに開発しているとか、お金持ちであるとか、地位があるとか、いや一般的にはそんなこと言うかもわかりません。しかし私は、そういう人をやはり多く見てきました。地位もあるのに、富もあるのに、あるいは能力も豊かにあるのに、結 こう不満もあるし、また不足もあるし、そしていつこの立場を失うかと戦々恐々としている恐れを感じている。幸せとは程遠いなと思うことがたくさんありますね。じゃあ幸せな人って何ですか。幸せな人の特徴はね、自分と自分の関係を受け入れてるんですよ。そして自分自身を人まねではなく 100% 生きてる人です。それ幸せな人です。地位があるとか健康であるとか富があるとかいうこととは関係なく、自分の弱さも含めて自分自身を受け入れて環境を受け入れている。ここにマイライフという本があります。これは教会の図書なんですね。レーナ・マリアさんという人の、証し集のようなんですね。皆さんそこから見えないかもわかりませんが、両腕がありません。足も半分は、片足は足の半分しかありません。もう一つの足はありません。で、サリドマイジとして生まれたかというとそうではなくて、普通にお母さんは出産いたしました。ところが生まれてみれば両腕がなかったんです。足も半分、片足は半分しかなかったんです。ところがこの人はこんなにニコニコ歌っておられるんですが、この方の生涯というか証しを読んでると、なんとなく恥ずかしくなってくるような思いをすることがあるんですね。で、この人は1968年にストックホルム、スウェーデンのストックホルムで生まれます。で、この近くのダブリホールでもコンサートをたくさんの人の前で歌われたことがあります。で、先天的に体に障害を持つ子供ということだったんですが、お母さんは普通に育てました。そして家族で水泳教室に通い始めました。で、一般の小学校、中学校、高校と学校に行かせました。歌が好きだったので音楽大学に入りました。そしてその頃、どういうわけかスウェーデンに非常に明るい素晴らしい人がいるということで、当時ニュースステーションという番組、6チャンネルの番組がありまして、久米宏さんが司会していた、その中で取材があったんです。私は実は3回この人の取材が行われて、そのために見ましたけれども、1回ね、ずーっと描かれていて、ああ彼女はクリスチャンだなと思ったんですね。さらに1回で終わらないで2回3回と久米宏さんはこの人の取材を試みて、そしてとうとう3回目に日本に来てもらおうということで招いたんですね。そしてレーナ・マリアさんが局に入ってくると、クメールさんたちは総立ちしてですね、拍手してもらいました。そしてさまざまな、クメールさんはずけずけものを言う方であるわけですけれども、インタビューの中でこう言ったんですね。レーナ・マリアさん、あなたは失礼だけれども五体満足じゃないんですね。でもどうしてそんなに明るいんですか？どうしてそんなにニコニコしてるんですか？僕なんか五体満足なのにしょっちゅう死にたいなんて思うんですよって言ったんですね。なんて言うかなと思ったら、ニコニコ笑ってレーナさんは言いました。それは一つにはキリスト教信仰のおかげだと思います。でも私ね、このハンディが大好きなんですって言った。皆さんから見えないので、後で見てもらったらいいと思うんですけれども、ここに彼女の生活ぶりがあるんですね。これ、車を運転してるんですよ。で、足で運転してるんですよ。ハンドル回してる。で、足でフォークを持って、ホットドッグ食べてます。口に何かペーパーを加えて仕事しています。編み物を足でやっています。パソコンを足でやっています。化粧も、足で、なんとか言うの分かりませんけど、これをやってます。口紅も足で加えてやってます。彼女の礼拝ですね。聖歌隊の一員として。 普通なんですよ。それでいてニコニコしてる。そしてルームメイトと一緒に高い椅子に座りながら料理をしている。何でも足でやる。足でやるしかないけど、彼女は日本だったら特別扱いしてしまうかもわかりませんけれども、スウェーデンでは普通の人として普通に自立させて、そして喜んでる。で、このハンディが好きなんですって。その時にみんな見ましたね。思わず久米宏さんも、それからアシスタントの女性もレーナーマリアさんを見たんですね。ハンディが好き、私は私のこのハンディが好きなんです。彼女が書いてる証があります。そう長くないのでちょっと読んでみたいと思うんですね。神様は全能ですから、私の手や足を作り変えることもおできになるはずです。でもそうなさらず、私に障害を残しておかれるのは、人間にとって第一に大切なのは体の健康よりも魂の健康であることを明らかにするためだったと思っています。私はそんな神様を称えるためによくコンサートで詩編23編を歌います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。聞く方は、この人は両手がないのにあんなに喜んで私は乏しいことがありませんと歌っていると驚くかもしれません。でも私は心からこの歌を歌うことができます。神様は私の手の代わりに心の中に豊かさを与え、私が自分自身を愛せるようにしてくださいました。だから私にはこのような体で生きることの意味をいつも見つけるゆとりがあるのです。私は障害を持っていたためにたくさんの友人を得、パラリンピックにも出場し、水泳で4位になった。歌うことも海外への旅行もできました。もちろんコップ一杯の水をこぼさず飲めるようになるのにさえ、普通の人には考えられないくらい時間がかかりました。でもそのおかげで忍耐強くなり、いろいろな知恵を与えられたのです。このように私が生きるのに必要な力や喜びは全て神様が与えてくださることが分かったので、まさに乏しいことがないのです。だから神様にこの体をどうして治してくれないのよなどと言って腹を立てたり恨んだりしたことは一度もありません。いい人生だとつくつく感謝しています。皆さん、あなたはご体満足かもわかりませんけど、こんなこと言えますか。自分と自分の環境と体と個性を心から神が与えてくださったことを感謝しています。こういう不足を感じない生き方こそ幸せなんですよ。お金とか地位じゃないんです。健康でさえないんです。ハンディがあってもこういうことを言えたら、やっぱり最高の人生を生きてるんです。私も日本人の一人として思うことは、我々日本人も小さい時から横一線に並べられるんですね。小学校1年生から、はい、A 君、B 君、C 君と並べて君は何点だ、 A 君、B 君、C 君と並べて君は運動能力こうだ、 A さん、B さん、C さん、D さんと比べて君のルックスは何以下だとか、いろいろ言われるわけですよ。そして常に劣等感と優越感、行ったり来たり行ったり来たりしながら、会社人生だってそうでしょ。先に出世コース行っているかどうか、先に家を建てるかどうか、先に何か地位を得るかどうか、そういうことで横一線に並べられて人生生きてるんですよ。で、60何歳になったらもう、体ガタガタになって終わるわけでしょ。これ日本の平均的な人生ですよ。そうですか。神はあなたを60数億の中のたった一人のユニークな人としてお作りになったんですよ。ハンディも含めて、あるいは弱さも含めて、すべてのものを神をお作りになったんです。その自分自身を 100% 感謝し受け入れていくならば、また幸せな人生を、自分自身を 100% 生きる人は最高の人なんですよ。私は高校生クラスをやっていたときに、よく僕は、学校の先生から A、B、C、D とランクをつけられて、君はここの E の高校しか行けない、私は A なんて言って、そういうことでがっかりしたり喜んだりしたりする人に向かってよく言いました。君たち、そんな考えやめ。君はたとえどういう学校に行くとしても、成績が低いからなんていうようなことは、それはもう誰かに言わせておいたり、そうじゃなくて、君はこの学校に特別の使命、君が行けなければ周りにどないして感謝の愛を伝えることができる、前を見せたらどうして聞くことができる、君はそのために召されたんだ、そう思いなさいってよく言いました。 それユニークな人生でしょ。レーナ・マリアさんは人真似ではなくて自分らしく 100% 生きている。そのためには神様の絶対的な愛、先ほど今週の御言葉を読みました、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、こういう神から直接に、この私が何かできるとかできないかではなくて、持ってる持ってないではなくて、このあるがままの私を大好きだと言い、愛してると言い、あなたのためだった命は惜しくありませんと言って、文字通りイエス・キリストが十字架で死んでくださった、それほど罪の裁きを受けてくださるあなたは愛されてるんです。そういうこの愛を知ったときに、神様はこの私がこの私のままでいいんですね、私を生きていきます、感謝して受けていきます、それこそが素晴らしい人生なんですよ。これを与えてくださるのは、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなりました。このキリストの愛によって自分が新しくされるならば、失敗という人生からは当然解放されるんです。第3のことを見て終わりますが、それは最終未来が新しくされる失敗でされるから、失敗で終わらないということなんですね。最終未来、それは死です。先ほど私がお話ししましたように、私はクリスチャンホームでない家庭で育ちました。後藤先生とは対照的です。何もかも対照的かなと思うんですね。背の高さも違うし、まあそれは違いますけどね。よく似たものです。神様のことを考えられませんでした。聖書のことも読まなかった。知らなかった。ただ、高校で、英語の教師が受験用にと言ってて聖書をくれて読んだことはあります。その程度でした。しかし思わぬ交通事故にあって私は吹っ飛ばされました。あの時の恐怖は今でも鮮明に覚えています。その後ろに乗せられた私たちがそのままバーッと車に突っ込んでいくんです。その恐怖たりや、ああこれで終わりだ、一巻の終わりと思います。何にもできません。ぶつかっていくのに身を任せるしかなかった。ドーンとぶつかって意識まで飛びました。やがて黒山に人だかりの時に目が覚めた。夜に担ぎ込まれました。一晩中痛みのために眠れません。その時に思ったことは、人生って儚いなぁ、一巻の終わりなんてあっという間に来るんやなと思ったことでしたね。あの時の打ち所が悪かったらもう私の人生終わりです。10年経ったら私のことを覚えている人がもういなくなるんか、50年、100年経ったら私の存在なんてもう何にもなくなる。その人生をああだこうだと生きているだけかと思ったら、すっごく虚しかったんだ。それでどうしても死んだ後に何があるのかないのか、あるのか知りたかった。2学期が始まりました。それでもしばらくは休まなければなりませんでした。それでそういったある日、お寺のお坊さんが我が家に来ました。下にすでに亡くなっていた妹がおりまして、その命日にお経をあげに来てくれるためだったんですね。で、私はお経を最後まで、まあ、聞くこともなくそこにただずっと座ってました。終わってから、あ、彼は何のために座っているのかと思われたと思いますけれども、おじゅさん、ちょっと質問していいですか。私の真剣な気持ちを聞いて、お坊さんは、うん、なんや、こういうようにした。仏教でも死んだら、極楽とか地獄とか言うでしょう。あれって本当にあるんですかって聞いて、死後の世界を知りたかった。もしも人生死んで終わりであるならば、面白おかしく人にそんなに迷惑かけないで生きたらそれでいいだろう。でももしあるんだったらはっきり知りたい。そういう気持ちが私を沈まさせたんです。お坊さんはこう言いました。うん。死後の世界な。あれは方便やって言ったの。わかりますか？方便というのは、本当はないけれども、例えば、嘘ばっかりついていると、地獄で閻魔大王に舌を抜かれるぞ。閻魔大王がいるとかいないとかは関係なくて、そんなことをしていたらいつか罰が当たるぞという一つの言い回し、表現方法、方便。 聞いて私は妙に安心しました。あ、そうか。あれは勝手に作り出した想像の世界だけのことなのかと。人生はこの地上の一回だけで終わるのか、こう思いました。ところが、すぐに新たな大きな疑問が生じてきたんですね。それは、お坊さんは何のために来ておられるかというと、私の亡くなった妹の命日にお経をあげるために来ていたんです。お経は仏壇に向かってあげておられました。先ほど、死後の世界は作り話だと言わんばかりの話をされた。方便だと言われました。だったら、お経はこっちに向かって言うべきだ。つまり、死者の供養、ふらふらふらふらとしている霊が、極楽浄土に行ってくれるようにとお経をあげて供養している。先ほどまで、死後の世界は、まあ、作り話だと言っておられたこのお坊さんが、死後の魂が極楽に行ってくれるようにと祈るなんて、矛盾じゃないですか。当時の私は次の質問はもうできなかった。その質問は心に抱いて思ったことは、ああ、当時の私ですよ。仏教に救いはないと思いました。私の疑問に答えてはくれない。それで私は、そういうことかと、半ばまた失望の中で、まあ学校の生活を続けていたんですね。そしたら友達から、電話がかかってきまして、今度は俺、教会に行きたい。やめとけ、お前、何を言われるかわからんねんから。教会には牧師みたいな人がおって、どんなふうにお前なんか言われるかわからん。その牧師になってるんですけどね。だからな、お前な、もう、すぐにこう、人の言う話を信じるから、よし、お前のお母さんに頼まれたこともあるし、俺、ボディーガードに行ってあげる。と言って、私、一緒についていく。でも半ばちょっとしたら私の心の質問に何らかのヒントがあるかなというのはあったことは事実なんです。でも距離を置いてその友人がお話をする、牧師が答えるのをもう全く忘れてしまいましたけど、私はそばで変なことにならないかなということだけ見てる。で話が終わりまして、じゃあお話に際してお祈りをしてあげたいと。ところで君はってこう言ったんです。どっか大学行くの？はい、行こうと思ってます。そう、じゃあ君のためにも祈ってあげるわね。で祈り始めた。その時に私はすごく嬉しかったんですね。私はこの教会に来ることはまずないだろう、距離も遠い、しかもこの人は私と何らかこの一瞬だけの関係であって、もう縁も怒りもないはずだ。なのに私のために心から祝福の祈りをしてくれる、私の人生が祝福を受けるようにと祈ってくれる、このキリスト教って何なんだ。やがて私は決心しました。教会に行ってみよう。そして自分の家の近くの教会に行き始めたんですね。そしてその中でやがて分かってきたことは、イエス・キリストというお方が十字架にかかって私の罪の身代わりの裁きを受けてくださっただけではなくて、金曜日から金土日の3日目の日曜日の朝、死を蹴破ってあの大将復活をなさった、あのヘンゼルが高らかにメサイアで歌うように、あるいはバッハがマタイ次南極で高らかにキリストの勝利を歌うように、ああそれは単なる作り話、方便ではない本当の事実、命がけで伝えてきたのはそのことの意味があったんだ、全部意味がここに結びついてきたんだ。最終未来は死と思っていたのがそうじゃなかった。イエス・キリストによって復活の命、永遠の命さえ与えられるという世界が分かっていたんだ。このことが分かったときに私はもう本当に無上の大きな満足、喜び、何とかしてこれを伝えたい、こういうように思いました。皆さん、あなたは失敗という人生に呪縛のように悩みますか？過去のある事柄にあれさえなければ、こんな失敗さえなければ、こんなハンディさえなければ、こんな環境やこんな傷を受けることさえなければ、私の人生はもっと変わっていただろうに。そうですか？そうではない。万事を益にされる神があなたの人生の中でキリストにあるならば、 新しくされ、また恵みへと変えられる意味付けをしてくださるときがやってくるんです。ですから、キリストにあっては失敗という人生はないのです。イエス・キリストを受け入れていただきたいと思うんです。お祈りして終わりたいと思います。
天の父なる神様、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりましたと、お言葉を感謝いたします。私自身の人生経験を振り返りつつも、またあなたの御言葉の真理の恵みの力の圧倒される思いを思います。天の父様、そのようにお一人お一人が過去にはそれぞれの意味において傷があり、あるいはまた心病む思いがあるでありましょう。しかし主よ、神様を見上げるとき、御言葉に接するとき、御言葉に養われるとき、やがてヨセフがそうであったように意味が逆転していくときがやってくる。そしてまた最終的に死を打ち破る永遠の世界に導かれていく、そのようなことを思うときに、神様どうかお一人お一人がどうぞ過去を嘆き、あるいはまた愚痴を言い不満をで人生を終わるのではなくて、レナ・マリアさんのように自らの人生を生き切ることのできる世界があることをどうぞ知って歩んでいかれることができますように心から祈ります。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。